黙示録五章の一節から四節までを見いたします。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が記され、七つの封印に封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものは誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。
あのご紹介に預かったというか、あの皆さん二度目三度目の方が多いと思いますので、私エレミアと申します。で、黙示録セミナーは一応時間はですね8時半までです。で1時間ぐらい喋ったら10分ぐらい休憩もしたいかなと思ってます。だから6時半か7時半ぐらいですかね。でその後後半という感じです。8時半頃には終わる予定です。で一応、テキストを皆さんご存お持ちですよね。でテキストに沿って話をしたいというふうに思います。でテキスト1回目の時からテキストをちゃんと作って出すようにしてます。というのは私自身が喋ってるうちに何だか分からなくなっちゃうことは時々ありますので、テキスト作った方がいいかなと思います。でこれを喋ります。でテキストは今週いろいろ雑用というか、雑用じゃないですね、主の奉仕がいろいろありましたもんですから、なかなかテキスト作る時間がなくて、今週じゃないですね、1週間前だから先週作りましたので、こんだけ一応印刷して全部喋る予定ではありますけども、どのぐらいの時間でどんだけ喋るかって一度も喋ったことはない。1週間前に作って今日は初めて喋るんで、ちゃんと時間内に終わるかどうか、終わる予定でありますけども、そんな感じであります。でいつも今日は7回目 のセミナーです。7回目開けたことを感謝です。で来年も誰も来なかったらしょうがないですけども、来られる人がおられたら誰でも開きたいなと思っております。で今日いつも前半はテキストを喋って、後半は暗号聖書の暗号をというパターンなんですけども、今日の予定としては暗号はそんなに数もありませんし、また以前に挙げたような内容なんで、ある程度は若干は触れたいと思いますけども、こっちにあんまり時間割かない予定です。10分かそこらの予定ですけども、基本的なメインはこのテキストの方で喋りたいというふうに思っておりますので、してください。でいつもはカラーなので白黒だから手を抜いたんじゃないかっていうことは思う人いるかもしれませんけど、そうじゃなくてプリンター故障してたんでこれ手は抜いてない予定ですけどそんなことでよろしくお願いいたします。で一応それではですね、で今回毎回毎回若干言ってることが被りますけども、同じこと言うなって思う人いるかもしれませんけど、その週末のことを全然違うことを毎回言うわけにいかませんので、基本的なことは多分2、3被ることあると思います。なぜなら同じテキストから喋ってるからです。黙示録セミナーって言うけど黙示録から喋ってんで、全然違うこと言ったらまた逆におかしいわけですけども、でただ今回のセミナーはポイントを一つ持ってるつもりであります。それは前回そこにおられる田中ひろ子さんがですねリクエストがありまして、セミナーに関してはリクエストってあんまり聞いたことないんですけども、そのリクエストでは何枚経験説とか2段階経験説とかそのことを話してほしい、確かそのことをおっしゃってたんですね。ので今回はそれを話したいかなと思いました。でその時はそんな風に思わなかったんですけども、ああそうかと思った程度なんですけど、でもこれを、触れて用意していくうちに結構これは大事なことかなという風に思いました。で題は黙示録セミナー、いつも題あるかどうかわかんないんですけど、今回ちゃんと題を書きました。で謎を解く王ですけども、ミススペルがあって解く王はこれは違いますね 解くですね。あ、違う。あ、そうだね。これでいいんですね。謎を解く。探偵が謎を解く。その解くであります。でありました。で、アメリカ発の週末嘘話ではちょっと、ドイツ言い方で恐縮ですけども、まあ、レフトビハインドをはじめとした、いろんな、このストーリーに関してですね、ちょっと違うんではないだろうかということを、今日は話したいということであります。で、レフトビハインドは某出版社、キリスト教の福音派系の良心的な出版社から出版されております。で、それに異を唱えるってのは別に出版社に反、その出版社になんか文句あるわけじゃないんですけども、明らかにこれは違うかなと思いますので、どこの出版社であろうと、違ったことは言いたいかなというふうに思っております。で、出版社の問題じゃなくて、教理の問題ですね。で、一応今回は、少し、若干テキストを配慮して、目次をちゃんとつけました。で、目次はまあ、書いてある通りなので、その通りで言えません。で、一番目から詳細ということで、一つずつ、お話をしていきたいかと思います。1番、黙示録の封印はもう本当にもう開かれたのか、すべての啓示は開されたのかということです。で、今、兄弟というか私の息子ですけども、ヨセフが読んでくれたように、黙示録5章を見ますとですね、7つの封印で閉じられていたということが載っております。で、ポイントは、この書が、閉じられていたということです。この書って何なのか、この忍者の巻物書なのか、そんなことはないと思うんですけど、まあ私の、考えでは、これ、黙示録の書そのものじゃないかなと思います。なぜそんなことを言うかというと、7つの封印というけど、やたらに7の数は、黙示録の中でやたらに7の数が出てきます。で、皆さんもご存知だと思います。7つの教会とか、7つの灯火とか、7つ、亀の7つの霊とか、7、7。で、しかも、災いもみんな7で書いてありますね。7つの鉢を傾けたとかですね。杯が方だとかですね。7、7、7ですね。だからこれは、黙示録そのものが、封印で閉じられているというふうに理解します。で、これは、閉じられているって何のために、7つの封印ってどんな感じなんですかね。で、封印を閉じるって巻物ってこんな風こんな感じですかね。で、なんで封印をするかっていうと、当然開けないために、封印をするっていうことです。で、聖書の書っていうのは、他の黙示録以外の書っていうのは、一つの特徴って非常に物事が明確に書いてあるっていうことですね。例えば繰り返し書いてあるんです。そこで、ヨハネはこう言ったとかですね。またはペテロがこう言った。決して死をそんなことは起こるはずありません。そこでイエスは言った。下がれサタンとかですね。誰が何言ってこう言ったとか、間違いないんです。で、イエス様に関しても、明確に書いてありますね。父の名前はヨセフとかですね。母の名前は誰だか、母親は誰だかわかんないじゃなくて、ちゃんとマリアで、しかもその系統、系図もずらっとヨセフの系図とかマリアとか、ずっと分かったりしますね。で、聖書は基本的に私の見た感じでは、明確にいろんなことを書く書であると思います。で、列王遺伝でも名前の分かんない王なんて一人もないんですね。どう死んだかとか、誰の母親どうとか、みんな細かく書いてますね。しかし、例外的に黙示録っていうのは、これが同じ聖書なのかと思うぐらい、全く分からない人です。で、わかんない。一体何が黙示録を受けるのか。この、ね、四つの馬が来たとか、一つ赤い馬だとかですね、死がハデスが強いんですよ。何ハデスが強いって。わからないですね。で、なんか巨大な女が出て、頭に12の星があるとか、そんな女いないだろうって、わからないですよね。で、これは黙示録は明らかに封印された書であると思います。で、ね、カルビンとかルーターとか、言ってますよね。黙示録は狂人の書いた本だとかですね。わからない。わからないでしょうね。で、明らかに封印された書なんです。で、封印された書なんですけども、ある人々は、もう黙示録はわかった。というふうに言います。でも、素朴な疑問ですけど、本当にそういう、封印っていうのは開かれたのか、開かれたと思ってるんじゃないのか、過ぎないんじゃないかっていうのは誰も正解ってないから、 数学の教科書とかって後ろに巻末に答えとかあるから、ね、7×7、48とか言ってね、違うと正解見れば分かるんですけども、黙示録は分からないんですね。で、しかも、7つの封印で閉じられている、特別な書なんですね。で、これを通して分かることは、で、7つ、黙示録は明らかに終末のことを書いたんですけども、分かること、神様の意図というのは、分かることは、明らかに神様は終末のことを全ての人に開こうと思ってない、そういうふうに私は理解してます。で、先生でも言いますよね。難しい問題出してみんなあんまりいないですかね。落第させるとかいないかもしれないですけどね。全然解けない問題出すってことはねえ、ちゃんと及第させないつもりなのか。東大っていうのはみんなが入るんじゃない。だから絶対わかんないなって聞いたことないんですけど、私は受けたことはよくわかりませんけども、まあ、そんな感じであります。で、7つの明らかに封印が閉じられています。で、ポイントは、これが、今の黙示録5章を見てわかることは、封じられていた。で、しかも3節とか4節見ても、天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことはできるもない。見ることもできないということですね。これがポイントであります。で、しかも誰も見つからないんで、激しく泣いていた。この辺がポイントであります。で、明らかに神様は終末のことの書に関しては特別なことを語っています。それは、これは誰にでも彼にでも分かって、そしていうことではなくて、明らかに終末の書に関連して閉じられていて、場合によっては見る人と見えない人で区分がされるということを理解するんではないかと思います。で、まあこれは封印ですけども、封印例としてうまく言えるかどうかわかんないんですけども、例えば、これは鍵みたいなもんかなと思います。家の鍵ってどうしてつけるのかっていうと、誰でも入れないためですね。明らかにそうであります。で、場合によっては家族も入れません。私の家は府中の団地の中に住んでるんですけども、家に帰って11時頃帰ってきてですね、うちの家内と祈って帰って2人で帰ってきて、ね、戸口にメモが置いてあったんですね。どっか見たような、ね、字だなと思ったりして、鍵が忘れたので入れません。家に帰ったら携帯に電話してください。誰か子供二人でどっちとは言いませんけどもこんな感じなんです。で、家族でも入れないんです。鍵がかかってるんですね。で、まして7つ鍵が1つの鍵ですよ。私の家1つしか鍵ないですからね。7つ鍵があったら絶対家に入れないっていうことですよね。で、7つの封印もそうであるというふうに思います。で、ポイントはまあ前も言ったかと思います。最後の書で終末のことに関して神様は明らかに封印に封じられた書を用意しました。これは明らかに全てのものに明らかに明確に終末のことを理解させるというより、見るべき人は見る、そうでない人は見れない。厳しいけども、でもこれ神様の方法だと思います。私が言えば厳しいと思いますね。もっと負けろとかですね。人情味はないのかとかね。で、私じゃありません。で、そういうような箇所ってあります。例えば、ダニエル書のね、中でありますよね。ダニエル書の最後ですよね。この書を封じておけ、封印しておけ。悟り者は悟るけども、正しい者は悟るけども、悪人は誰一人悟らないって書いてあるんですね。封印開けない。封じた封印っていうのはね、開けないことにポイントがあるんであります。で、それはなぜかというと、人の悪が増大していくので、神の裁きの一環なんですね。こう分からない、始末を分からない。だから、そんなものだと理解しなければいけません。世の中安直だったりですね、ね、学校の教科書も難しければ安直があったりとかですね、クイズも必ず正解があるんですけども、黙示録だけは神が封じた書ならば神様が 開かない限り開かない。そしてまたそもそも目的があるわけですから、我々クリスチャンが考えていると違うと思います。神様は週末にクリスチャンを区分してして、廃墟の神のために関しては開かないとされた。これ開かないという、そういうふうに理解ができるんじゃないかなというふうに思います。その辺を書いてるんですね。で、あと言います。こればっかり喋ってると、これだけで終わっちゃいます。御言葉の後言います。神は明らかに終末の書、終末の巻物が封印され、誰も開くことも読むこともできないことを語っている。神がこの世に封印されたなら、その啓示を開くことは難しく、終末の啓示を開くことは難しいと考えるべきである。根拠もなく全ての啓示は開かれると思うべきではない。かつて、で、今のキリスト教会、そんなもんであります。みんなわかってると思っている人多すぎます。でも本当にそうかどうか別です。かつての日、イエスの時、啓示は神の民を区分し、廃墟の民と真にイエスの教えに従おうとする従事者をはじめとした人々を区分するために用いられた。ペテロ、ヨハネ、ナタナエル、パウロをはじめとする人々は、ナザレのイエスに関する啓示を理解し受けた。しかし、廃墟に陥った多くの民は、この義なる方を殺し、裁きへ陥った。彼らは最後まで啓示は開かれなかった。同じく、終末の書、巻物、幕示録は、終末の神のために区分するために用いられる。真にイエスに従おうとする人々はこれを見るが、しかし、廃墟を行うため、偽善的なクリスチャンにとっては、最後までこの書、黙示録は、封印された書となると思われる。現在世界中に広がるレフトビハインドシリーズをはじめとした一連の終末ストーリーは終末の啓示を開くというより終末に関して正しい理解から神のためをますますそらすために用いられているってことですね。いきなりレフトビハインドが出てきますけども、レフトビハインドってそもそも聞いたことありますか？そういう本が出てるんですけど、読んだことありますか？読んだことある人ってあんまりいないですか？大体レフトビハインドだけではありません。日本のキリスト教会でも、言っている話ではあるんですけれども、例えば、さっきの午後の礼拝でも言いましたようにですね、いくつか、キリスト教会に伝わっている終末の話っていうのは、いくつかのポイントがあります。一つは、午後の礼拝で言いましたように、ポイントはディスペンセーション主義って言うんですね。カタカナ入ると難しいですよね。ディスペンセーション主義って時代区分とでもいいんでしょうかね。説明すると余計ややこしくなりますけども、簡単にこういうことです。時代時代に神の区分があるってことですね。で、イエス様の時までは旧約の時代でした。だからユダヤ人とか、旧約のユダヤの神のため。繰り返しますけど聞いてください。で、この教会時代っていうのが新しく始まったけども、イエス、キリスト、ヨハネとかパテロの時ですね。この時代っていうのは、大挿入だっていうんですね。挿入っていうのは、カッコですね。開カッコとかカッコですね。この時代に、一時的に入ってきた時代だと言うんです。で、一時的なものなので、終末の時に、異邦人の時代終わって、もう一回元のイスラエル、ユダヤ人の時代に戻るって言うんです。だから、この時代は終わって、教会はもう、時代が終わったから、その時代が終わったということで、世が終わったでもないんですけども、世をなすべきことを得て天に敬虚される。で、世の終わりになると、再びユダヤ人とかイスラエル、旧約のイスラエルの人たちの時代に戻る。だから、終末の黙示録に書いてあるとか、観なんて、すべてユダヤ人に関するもの。で、教会は敬虚されて、わっと見てるって言うんですね。だから、終末の観なんとかですね。観覧時代に会うとか、それを警告するために黙示録セミナーを開く、不信仰の人だったって、そういうことになってですね、こういう教えであります。で、これは私は、散々若いというクリスチャンで聞かされてきました。ホーリネス系だったんですけど、ホーリネス系ってそういうことをやって言うんですね。まあ、どこでも言うかもしれませんけど。で、言うんですね。で、そう、だから、 黙示録を見るとユダヤ的で裁き的だって言ってるんです。でこれをクリスチャンは私は知ってる限り多くの教会を受けてます。それを信じてます。で思わず知らずみんな受けてるんですね。だからでもこれって問題があると思います。本当に患難時代に教会会わなければいいけども、でも会うっていう言葉はあります。いくつもあります。皆さんちゃんと聖書を読んだんですけどね。全然矛盾しちゃう聖書ですね。だけどもほとんどのクリスチャンあんまり聖書読まないで教えだけ聞いちゃうもんですから、すっかりこれを信じちゃってる感じです。クリスチャンが患難に会わなきゃ、本当は会わなければいいんですけど、聖書を読めば読むほどそう見えないんですね。だからこれが偽りだとすると大変な偽りだと思うんですけども、ただずっとそのレフトビハインドを始めてきたいろんな本がですねこのことを語っております。で2番、なぜ黙示録が新約聖書の最後にあるのか、その意味合いは。黙示録の意味合い、それは結論から言えば新約の教会の廃墟と裁きを予言しているものである。でそう考える理由は以下の通りということですね。でそれは簡単に言うと旧約聖書は大雑把に言えば以下からなる。で1、2、3ですね。1は律法、神の御言葉で教えとか戒めを与えられるわけですね。でその2番目に神のための歴史、サムエル書とか歴史記とか歴代史とかずっとそうですね。で律法を与えられて、その律法を与えられた神の民がですね、律法にどういうふうに対応したかって、それが書いてあるのが歴史なんですね。で列王歴代は今学んでますけども、この歴史は皆さんがちゃんと聖書の歴史を見れば分かることですけども、最初は神に恵まれ、また祝福を受けてダビデ・ソロモンの素晴らしい神の神殿が建って、また約束の国にそもそもあったんですけども、でも最後にはイスラエルは2つに分裂されて、北のイスラエルは約束の地から神様によって追い出されて、アッシリアに捕囚されてきました。で南のユダももうちょっと残ってたんだけども、それも同じく廃墟になって、最後には神の約束の地を追われてバビロンに捕囚になっている。で最後のバビロン、最後の王はバビロンに捕囚された時に右をえぐり出されて、そしてエリコで捕まってえぐり出されて、そしてバビロンに連れて帰ったんですね。これが嘘偽りなく旧約の神のための歴史なんです。で3番目に預言書っていうのは、イザヤ、エレミエとかエゼキエルとかこう書いてるんですけど、これ読めばわかることですけども、廃墟の神の民は必ず裁きが来るぞとか、アッシリアに行くぞとか、バビロンに行くとかですね、補修されるぞって言ってん。エレミエもそうですね、70年の補修があるぞってバビロンで、その通りになっていくわけです。これが大雑把な言い方ですけども、この流れが旧約の聖書の流れであります。で新約聖書もこれに見た感じでは似たようなパターンを繰り返していると思います。で同じく新約聖書も以下からなると思われるって、キリストの律法を教え、これが福音書とか書簡ですよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書とかですね、あとパウロの書いた書簡とか、みんなこれ教えですよね。でその後これを新約の神ためはどういう歴史を起きるのかって、それは新約聖書を考えたら2000年前だから歴史書きようがないんですよ。今2000年後ですけども、2000年前なんですね。でも予言としている形で書かれています。黙示録の2章3章は神のためこう変わっていくという予言であります。それを見ていくとね、だんだん7つの教会順番に時代になると思うんですけども、最後の方の教会はろくでもない教会になる。私を吐き出そうとかですね、旧約の神のために吐き出されてカナンの地から出てったんですけども、吐き出そうってラオデキアはそうですよね。でまたイエス様を外を追い出したりですね、見よ私はトロスベッタってだから、これは廃墟であります、中になります。だからで実際我々の皆さんも教会の歴史を見れば分かることだと思うんですけどね、今の神学を見れば分かります。キリストは復活しないとかとんでもないことを言ってるんですね。全く廃墟であります。で、これ事実。で、そのことを3番目、予言書として、黙示録、廃墟を重ねる新約の神のため、滅びることの予言というふうに、私は理解します。で、この理解が、絶対正しいぞというふうに、強制することはいたしません。黙示録セミナー、強制することはしない。 強制したって誰も受け入れられてませんただそのように考えられますということなんですね。でだから黙示録は七つの封印で封じられている書であるというものの、読めるとこう理解できる見た限りではですね、裁きとか災いばっかりですよね。七つの災いがこれを見た限りでという感じですよね。そんな感じであります。祝福の書ではないですね。これ明らかにそんな感じですね。なぜか。で、問題はですね、この、あれですよね。で、この教えがインチキだと思うのは、教会時代で廃墟に住んだら、最後に裁きに遭うのは、教会のはずなんですけど、突然ユダヤ人がひどい目に遭うって、何なんですか、これは。太郎くんは悪いことはずーっと10回ぐらいしたんですけど、最後に叩かれるのは、次郎くんとかね。それむちゃくちゃですよね。これ違うんです。でだけど、自分のことになると、結構都合のいい話って受け入れられますよね。最後に次郎くん叩かれるって言って喜ぶのは太郎くんだけですよね。だからそう、教会として、クリスチャンとして自分は裁きに合わないって、やっぱりこれ、魅力ですよね。私も本当にそうならそうであってほしいなと思います。でも、明らかに嘘であります。だから、どうぞ、旧約の歴史、また新約の歴史から言ってもですね、明らかに黙示録が語っている裁きで、これ、教会に関しての裁きで、突然ユダヤ人に連れてくるべきではありません。3番、週末には新約の神の民が裁かれるということは、週末教理の基本の基本、そう言ってるのは私だけかもしれませんけど、基本であります。で、これがわからないと、何もわからないんです。黙示録解くかって言ったって、初めからずっこけてるんですよね。右に行くか左に行くかわからないで走り出してるもんですよね。ね、東京から、ね、江戸から見て、大阪っていうのは西の方にあるんですよ。そうですよね。それを間違えてですね、ガーッと東とか北の方に来て、ずっと仙台の方に行っちゃうとかですね、こう、最初の方向を間違っちゃうと何もわかんない。同じように、基本の基本がわからないから、全然違う結論になっちゃうんですね。違う。最初から間違っちゃってるって感じです。で、3番読みます。このことを前提しない終末教理は、クリスチャンにとり、的外れなものであり、そのような良い言葉を語る教師は、すべての人に褒められる二世言者。ルカの6章26節。みんなの人に褒められるときは、あなた方は哀れなものです。彼の先祖は二世言者たちを、そのように扱ったからです。教会は終末の日に挙げられる、観覧に合わないという観覧前経験説を教会でメッセージをすれば、信者は増えるかもしれないが、それを目的とするなら、それはまさにこの二世言者の教えである、ということですね。このことわからないと、あらゆる聖書の、新約聖書の言葉ってわかりません。前回も言いましたけどですね、マタイの13章を見るとですね、書いてある。麦と、良い麦と毒麦の例えが書いてあるんですね。良い麦と毒麦っていうふうにですね、似たように書いてあるってことは、麦っていうのは麦はパンになりますからね。神の言葉を毎週礼拝で受けて、そして成長していく意味合いのクリスチャンの例えだと思います。麦やパンと密接に関係あるんです。パン、神の言葉と関係あるのはクリスチャンの異邦人じゃないんです。で、似てるっていうのは、だから、これ、どっちもみんな同じ教会に出席してたからね、こっちの毒麦してもですね、右の信者の方が人相悪いか、これ毒麦してもちょっと実は顔だけで判断できないってことありますからね。で、未信者と信者は区別できますよね。教会に来る人が信者で、立ち向かいに行くのはあんまり信者じゃないだろうとかですね、割と簡単に区別できると思うんですけど、区分できないってことは、これ教会、同じ教会に座ってん、一席ずつ隣同士だったりですね、これ区分できないですよね。そうです。でも、また十三章を見るとですね、良い麦や蔵に入れられる、天国に入るんだと思うんですけども、毒麦は火で焼かれるって書いてある。最悪ですよね。全然違うんです。でも、似てる麦と毒麦です。で、毒麦引こうと思ったら、良い麦とそっくりなんです。だから、クリスチャンって簡単に区分できないんですね。で、また、繰り返して言ってます。良い魚と悪い魚を区分するもんだ。良い魚は、また別の話だと思います。 あの水の中で魚って成長しますからね。だから水がまあ霊的なものだと思いますけど、聖霊を受けて生きていくという存在に例えとしての魚は、神のための例えだと思います。またペテロもね、人間と漁師なんだから、これクリスチャンの例えだと思うんですけども、でも良い魚と悪い魚は区分する。でみんながカンナマイ経験ですとかね、あの今のクリスチャンの教会で言われている甘い言葉はですね、あの魚の中に悪い魚はないって言ってるんですね。全部天国へ行くって、例えば泥棒やる人が言ってました。クリスチャン極端な話で、ある人が泥棒、クリスチャンなんだけど、なんか出来事で泥棒中だったけど、でもその人もやっぱり景気の時上げられるんじゃないかって言って、それはないだろうかなと思うんですけど、あのそのことを言ってました。でも違います。それは聖書は明らかに、また13章を見る限りですね、良い魚は蔵に入れるけども、悪い魚はやっぱり集めて火で焼かれるって言うんですよ。これさっきに明らかに合うんですね。だから、世の終わりにはそのようになるってマタイの13章で書いてある。だからどうぞ御言葉をすっ飛ばして、わけのわからない教理とかですね、レフトビハインドの方とか、そんなもんばっかり読んでですね、間違えてはいけません。なぜならこれは、明らかに永遠の命に関係することですからね。他のことは手抜きはいいんですけども、こういうことに関して手抜きをしてクリスチャンの生活に行って送って、最後にこんなはずじゃなかったって言って、誰も責任取ってくれません。そういうことですね。だからね、書いてありますよね、文字を手引きする盲人ってイエス様が言いました。イエス様の当時ね、そういう教師がいたんです。盲人教師はですね、今の時代にどうしてそういう教師がいないと言えるか、言える確かにいるでしょうということですね。だからどうぞ自分のご自分のことはですね、やっぱりご自分で判断していかなきゃいけないと、そのように思います。で、4番、週末の神のためは剣、すなわち偽教理に惑わされて命を失う。で、なんで剣が偽教理かっていうと、御霊の剣、すなわち神の言葉を取れと書いてあるように、剣は御言葉は教理に関する例えであるというふうに我々は理解します。だから旧約聖書の中でいろいろ剣に関しての戦いというか、いろんなことを書いてあるんですけど、これは御言葉とか教理に関しての例えであるというふうに理解しています。で、そのように理解して、この箇所下に書いてあるエゼキエル21章を読むとですね、非常に怖いことが書いてあるというふうに書いてあります。エゼキエル21章1節、次のような主の言葉が私にあった。人の子を顔をエルサレムに向け、聖城に向かって語りかけ、聖霊の地に向かって予言せよ。聖霊の地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼすということですね。これは旧約の聖霊の時代、文字通りの剣もあったからもしれません。しかし、聖書は例えが書かれているので、例えに関して理解するべきだと思います。もしそうなら、神ご自身の許しの中で、剣が、この剣を持って、剣が鞘から抜かれて、これを持って正しいもの、悪いもの、立ち下ろされる。だから神の許しの中で、惑わしの教理、偽りの教理、廃墟の神に対して、そういう教理が、大々的に解かれること、許される時が来るということで、神の裁きの一環としてですね。で、3節、イスラエルの地に言え、主はこうせられる。ごめんなさい、今言いましたね。で、4節、私があなたのうちから正しいものも悪者も立ち下ろすために私の剣や鞘を離れて、ネベウから北まで全てのものに立ち向かう。剣や鞘から離れるって暗示的ですよね。剣や鞘の中に入ってたら危なくない。手で持っても切れたりしない。鞘から出ると、これはギラギラの日本刀だったりするから、危ないんですね。切られちゃうんですね。同じように、主が、偽教理、偽り教理って昔からあるんです。2000年前からね、ヨハネの時から判決とか出たって言ってるんで、あるんです。でも、それが大々的に許される時が来る。それを主は明らかに語って、剣が鞘から抜かれる時が来るって言ってあります。それは今ではないかなと思います。で、こう、神田前教説っていうのは、昔からあった教えではありません。少なくともペテロ、ヨハネはそんなこと信じてなかった。ルターの時も信じていなかった。ウェスラーの時もそんななかった。前、19世紀の時、19世紀、正確には1830年頃からですね、ジェーヌ・ダービーをはじめとした人々が言い出した、アメリカを中心にですね。これはなぜか、 週末の教会があるべきところからぐーっとこう堕落して堕落して、でも神様がもう我慢できないっていう線を越えて廃墟に来たので、まあ、19世紀ぐらいですかね。その時剣が鞘から離れることを神様は許されて、で剣ができたんじゃないかと、こういうことですよね。ここまでは鞘入ってた。だからおかしな教義がわーっと出てきたんですね。で今はジェーヌ・ダイビーが行った頃はアメリカをぐっと中心に行ってたぐらいなんですけども、今は大々的に言われてます。ハルリンゼの、なんて本だったっけ、遥かなる地球でしたっけ、今はなきゃ大いなる地球、なんとかなんとか、核戦争を熱望する人々とか、なんとか、地球最後にですか、すっかり忘れてしまいました。とか、それ2000万部売れて、で、これもこういう話でございます。で、また、レフトビハインドシリーズも何千万部売れてるんです。アメリカを中心にこう距離が来てるんですね。これ何かっていうと、神様が、それは素晴らしい終末の教えが広がって神の祝福があったんじゃないんです。そうじゃなくて、この言葉の成就です。剣が鞘から離れたんです。危ないのをこう振り回してるんですね。で、みんな切られちゃってる。一生懸命進学校で、わけわかんない進学校で、一生懸命信者に語ってる。これ何かっていうのは危ないことですよ。大量殺人ですよね。で、5です。この時すべてのものは、主である私が剣や鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。だから、こういうおかしな教えは19世紀出てですね、おかしな教えだから、そのうち沈まるだろうと思うかもしれませんけど、これは、剣は鞘に収められないって書いてあるんですね。うわーっと最後までいっちゃうってことです。これは言葉の通りであります。19世紀に出てきたとんでもない教えはですね、世紀とともにぐわーっと拡大してですね、今や日本にまでですね、こんなクリスチャン少ないところでもですね、リフトビハインドシリーズ、みんな翻訳してるシリーズ、一冊だけでいいと思うんですけど、次の世代も誰も読まないと思うんですけどね、しつこいですよね。ぐわーっと日本のクリスチャンをもう席巻するようになって、これは祝福だと思っては間違いであります。命の言葉とかですね、これだけの話です。悪魔の言葉みたいな。そんな感じであります。祝福と思っては大間違いであります。で、直接人の声を嘆け、彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らはあなたに、なぜあなたは嘆くのかというなら、その時あなたは言え。この知らせのためだ。それが来ると、すべてのものは心がしない。すべてのものは記録を失い。皆息承知し、誰の膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の見つけ。このように神様が原始的なことを書いたとき、他人事と思ってはいけません。これは旧約の時代も実現しましたし、今の時代も実現するんです。文字通りの剣じゃないですよ。どこまでもこう、日本刀とかね、小鉄とか、女も向こう見てっていう人って、ちょっと例えを理解してください。例えなんです。教理であり、御言葉に関しての例えなんです、剣はですね。これ本当にそうです。意気消沈します。私もこれに対抗するために今年一冊本出したんですけどね。で、だいぶ売れたと思ったけど、まあ、何百冊ぐらいです。で、レフトビハインドは4000万とか5000万、ちょっと対抗できないんです。やっぱりちょっとそういう意味ではちょっと意気消沈するんですけども、そんな感じなんです。で、やっぱりもう、ざーっと神様の、怒りがガーッと広がってるという感じなんです。もちろんそういうイカ様の本を出す人たちももちろん悪いんですけども、その裏にやっぱり神様の怒りが望んでる時なんですね。で、黙示録を見ると明らかに分かることは神の怒りの時であります。で、そういう箇所がいくつも書いてあるんです。神の怒り、何ですか、ギリシャ語で何ですか、シモスですか、忘れちゃう、オルト、オルゲで神学校で学びましたよね。獣の怒りと神の怒りと黙示録の中でどっちが数が多いか。神学校で学んだでしょ。どっちが多いか。神の怒りの方が多いんです。で、神の怒りなんです、黙示録のですね。いろんな災いっていうのは、神の怒りのゆえに起きているんです。この偽りの教理も、神の怒りのゆえにこういうことが許されている。これを厳粛に思わなければいけません。そして、 8節、ついで私に次のような主の言葉があった。人の声を言して、イエスはこうせられる。と、いえ、剣、一振りの剣が磨かれ、尖れ、磨かれている。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私のこの杖もすべての木のように沈けられるということですね。剣が磨かれたって、包丁をね、昔、今もそうですか、研ぎますけどね、私も手伝ってございますけど、一生懸命砥石で研ぐと確かにこれ磨かれてよく切れるような。剣が問われている。で、虐殺のために問われているというわけですね。皆さんは今はね、このように平和な日本に住んでいて、日本と思って暴れる人もいないし、行ってもお前さんいるから大丈夫だと思うかもしれませんけども、そんなことだけでこの箇所を理解してはいけません。例えの、剣は今言ったように、教理とか見事に書いてある。ここに書いてあるんですね。虐殺のために尖り、稲妻のようにそれは磨かれた。この表現、非常にシビアな表現です。で、こう思うと、ずっとこう感じるものがあります。レフトビハインド、この話をですね、この話ですよ。信じる人多い。私もすっかり信じておりました。で、私の教団の人みんな信じてました。私だけじゃない。牧師も信じてる。牧師結構いい大学出てるんですけどね。コロナっていうのに口から泡を飛ばしながら一生懸命喋ってる。みんな信じてるんです。これは何かっていうとですね、うまいオレオレ詐欺みたいなものでですね、これは、一振りの剣が尖れて、磨かれてるっていうんです。そして、磨かれ、コルソママテリは、磨かれてるっていうことであります。稲妻のように磨かれた。そういう切れ味の鋭い剣が、週末の廃墟の神のために解き放たれたということです。しかも大量にあります。だから、そのような剣だから、バンバン切られちゃう。みんな信じ込んじゃう。で、滅んでいく。だから、剣も確かに人を刺せば命を奪いますけども、偽りの教理も信じ込んで、あげられるとばっかり思ってですね、いると、突然、廃墟の真ん中にキリストがサインして、我々裁かれちゃって、地獄に行ったりしますか。そういう意味で命を失うんです。でそういう意味で明らかに剣っていう、これ正しいです。剣が命を奪いますけども、偽りの教理も、目的は皆さんの永遠の命を奪うためなんです。そういうことが許される時代なんです。で、どうぞ、恐れを持って、この言葉は本当に例えで分かれてますけども、非常に原始的に書かれます。試されるとき、杖まで沈けられたら一体どうなることだろうと。これも十二節、叫べ、泣きやめき人の声、それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。まあ、旧約の時代はね、民と王ですけども、まあ王は、今の時代ではね、教会の偉い人、牧師だとかね、監督とか、教団のリーダーとか、そういう人の上にも、下るんだってことです。で、そうです。ホーリネスの一番の元の人っていうのはですね、私、ホーリネス兄弟に若い時いたんですけども、中田十字って人なんですね。中田十字はすっかりこれ信じ込んで、どっかアメリカの神学校行って、それ持ち込んでですね、で、それを聞いて、中田十字の話してみんな、下の人で、へぇーって、すごい距離だなで、みんな、その中田教授の下で神学校とか入ってる人は、みんなそれをバーッと日本中に広がってるんですね。で、これ、この言葉の通りです。君主がすっかり、一番上の人がすっかりそれをね、やられちゃったから、みんな下ってですね、一番下っ端の我々もすっかりそれを影響受けちゃった。もうこの言葉は、神の言葉って恐ろしいです。明確に成就するんですね。で、みんながのほんとしてるのは、盾を理解しないからわかんない。今起きてることは何か何にも理解してないんですね。で、聖書は明確に語ってるんです。で、どうぞ、ここを求めてください。そして、13世、試されるとき、杖まで沈けられたら一体どうなるかだろう。杖は、例えがあります。杖っていうのは、年を取ってあるとき、本当におじいさんおばあさんになってきて、杖を頼りありますね。だから同じように、人の歩みを助けるものとして、これ教師の例えだと思うんですね。で、教師まで、 退けられた。そういう人まで惑わされちゃって、一体どうなる子だろうと、そういうふうに理解できます。で、14節、人の声を予言して手を打ち鳴らせ、剣を2倍にした、3倍にして、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として、彼らを取り囲め。ということですね。ここも非常に、語りかけあります。剣が2倍、3倍って言いますけどね、普通の日本刀とかね、村正でもいきなり2倍、3倍にならないんですけども、例えです。距離がぐーっと広まったりとかですね、影響力を持ったりする。で、実際そうです。このダビがね、言い出したら19世紀ですけど、その後アメリカ中の神学がぐーっとこの距離が広まってですね、で、日本のね、有能な牧師はみんなアメリカ行って、すっかりこれを信じ込んでですね、で、一生懸命アメリカがいいやつっていろいろ教えたりですね、2倍、3倍になっております。確かに倍増しております。で、今言ったリフトビハインドの本でもですね、本だけでもいいのにさ、ビデオにしたりですね、いろいろそれを売ってんですね。某、日本の某社ですけどね、まあ、そこだけは悪いと言いませんけども、なんかね、2倍、3倍っていう実現しております。19世紀に比べたらずーっと浸透度強いです。こういう感じですね。で、これはしかし、14世紀、大いに人を刺し殺す剣として彼を取り囲め。で、我々はこの偽りの脅威に取り囲まれております。キリスト教書店行ってもそうですよね。どれ見たって、あれ見たって同じことか。もう当然のことのように書いてありますね。取り囲まれちゃってるんです。で、素晴らしい信仰の了承を求めてキリスト教書店行くんですけど、帰ってきたらね、剣に取り囲まれたっていう、そういう感じであります。これは、今がそういう時代だからであります。我々が、時代を理解しなければいけません。時代を悟らなければいけません。で、次読みますと、15節、彼の心が触れを覗くように、彼のすべての門につまずきを増やせ。ああ、私は剣の先を稲妻のようにして逆説のために磨きをかける。あなたの顔の向くところを右に向け、左に向けて切りまくれ。ということですね。で、つまずきを増やす。神様はこれを命じてるし、で逆説のために磨きをかける。で、これを信じ込んだ人は、繰り返して言いますけど、死ぬんです。それはね、別に首吊りになって死ぬわけじゃないし、ガスが充満して死ぬわけじゃないんですけども、皆さんの永遠の命は失われていきます。とんでもない偽り教理にあっているときですね、そうなって、なぜならそう書いてある。しかもそれは、虐殺のために磨きをかけるって、だから、誰でも必須の、惑わされるっていう、そういう特別な剣を神が許し、そしてそれを送り込むってことはここを書いてある。で、我々はそういう剣を目の前にしてるんであります。だから、私もすっかりやられておりました。で、私だけは責められません。皆さんだって教会で聞いたことあると思うんですね。虐殺の剣なんです。だから、恐れを持たなければいけません。神がこのように言われたら、これは成就するんです。で、これはイスラエルの神のために、不信と背信に行ったので、これは文字通りの剣は旧約があったかもしれませんけども、今は新約の神のためが不信と背信の道に入っているから、こういうことは許されています。このパターンって全く同じであります。この辺はぜひ見ておいていただきたいと思います。で、17節、私もまた手を打ち鳴らし、私の憤りを鎮めよう、主である私が語るのだ。これ、神の怒りのためにこういうことを許されているんです。で、黙示録もそうですよね。神の怒りっていう言葉がガーッと多いですよね。だから、神様はいつでも何でも起こってるわけではありません。イエス様が来られた時とか、ペテロ・ヨハネとか、ペンテコステの時は、起こってるどころかね、ニコニコされたり、恵みを見せたと思うんです。でも、廃墟がガーッとさらに重ねて、今の時代に関しては、神は明らかに怒りを持っておられます。そういう、今の時代っていう見分けなければいけません。そうないと全然意味わかんないですね、聖書ってのは。で、28節、人の声を予言して、神である主はアモン人と彼の祖師についてこうおせられると言え。剣、一冬の剣が虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣が汚れた、悪者どもの首に当てられ、彼の日、最後の刑罰のときがある。虚しい幻とか、まやかしの占いって、これも非常に語りかけあるんですね。レフトビハインドっていうのは、夢幻のことを書いたストーリーで、実際起きない、決して起きない話を書いた。これ見せてるんですよ。その時に、 そういう幻を見たとき、そのとき、ああ、素晴らしい幻を見たなと思ったとき、それは実体は、剣が首に当てられているということです。すごい夢だね。素晴らしい。イエス様が愛だから、必ず上げてください。素晴らしいと思って夢見てたら、すぐ危ない。自分の首に、首に剣が当たってるって、ええー、って、念みに見せるっていう感じ。そういうふうに、こう、見事が書いてある。そういうもんなんであります。だから、祝福ではないんです。何度も言いますけども。別にその出版社に文句あって言ってるわけじゃないんですけども。これは剣なんです。ビデオを見て、レフトビハインドはこうだとかですね。本読んですっかり取り込んだってですね、なんとかで、アセシンとか、ね、いろいろあるんですよ。レフトビアシリーズ、なんだかわかりません。トリビレーションありましたよね。アサシンってあったんですか、なんだかわかりませんけど、いろいろある。すっかり夢中になっているときに、それは、我々に首に釣りが来てる。それスパンってやれちゃうっていうことなんですね。そういうふうに言葉が書いてあります。で、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。その窓足の中で、最後の刑罰って、裁きの時が来るということですね。剣は、三十節、剣はさえに収められる。あなたが作られたところ、あなたの出身地で私はあなたを裁く。私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡すということですね。だから、滅ぼすことに巧み。レフトビハインドの本とかバーって印刷してですね、うまく宣伝する、そういう人たちの手に、我々クリスチャンは渡されているんであります。で、廃墟のために渡されない。神がそう言ったから、それ実現してるんであります。で、滅ぼすことは巧みなんですね。だから、どうやったらクリスチャンが騙されるのか。どうやったら俺る詐欺に、騙されるのか。俺る詐欺やる人もいろいろ研究してるみたいですね。ただ俺るって言ってもダメだから、いろいろ前もって名前調べたり、息子の名前調べたりですね。で、そういうのを、詐欺に巧みなんですけども、ここでは滅ぼすことに巧みな人たちに神が、我々渡すって書いてある。恐れなければいけません。なぜなら、神の言葉、こう語ってるからです。実現するんですね。今、実現していると私の目には見えます。すっかりね、キリスト教商店のど真ん中で、異端視聴コーナーに、レフトビハインドがあれば、まだ安心であります。こういう異端には気をつけましょうって、レフトビハインドと嘘を言うのは気をつけましょう。まだ安心ですけども、推薦コーナーにある。これは、この言葉が実現してるんであります。大変なことであります。そういうことですね。で、32節、あなたは火の焚き火となり、あなたたちはその国の中で流され、もう思い出されることはない。火種であれ私がこう語ったからだ。神はこう言われたとき、このイスラエルの民の裁きは実現しました。同じように、神が新約の神のために対して、この裁きを語ったなら、実現するんです。だから、そのように思わなければなりません。剣、イスラエルの教理の災いって来るんだと思わなければいけないというふうに理解します。で、その後に解説書いてますけども、読みます。せっかく書いたんで。一人の剣が磨かれというように、終末に神のために惑わし、滅びに至らせるために偽教理が横行し、それを鵜呑みなした人々は命を失う。かつての日、ユダヤの人々はなぜ聖書に予言された方法で来臨したイエスを受け入れなかったのか。それは当時の偽善的な立法学者たちがおかしな教義の虜になり、目が曇っていたからである。同じく終末の日も新約の神のためが惑わされ、おかしな終末教理を掴んでしまう日である。それは剣として一人の命を奪う。彼らが偽教理を掴むその理由は彼らの廃墟偽善の家である。彼らがあなたに虚しい幻を示せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来るとは、レフトビハインドをはじめとした、週末嘘話を描写したかのような記述。彼らのまやかしの教えはまさに剣となって人の命を奪う。イエスの時代は、旧約の最後の時代であり、そういう意味では時代の終わり、終末と言える。その時、神のための多くは、結局は偽教理をつかみ、滅びに至った。同じく、新約の終わりにも、神のための多くは、嘘教理をつかむようになることが想像できる。今、多くの人々が、盲信している、レフトビハインドをはじめとした終末ストーリーは、その罠として用いられる可能性がある、ということですね。で、次に行きます。で、5番、終末日には偽予言者、すなわち間違えた教師がたくさん出ることを聖書は語る。終末とは多くの偽予言者が起きて、その結果多くの人々が惑わされ、騙される日である。
マテの福音書24章11節、マテに偽預言者が多く起こって多くの人を惑わします。ここで言う偽預言者とはペテロ書によれば偽教師のことである。でペテロの手紙にこう書いてあります。しかしイスラエルの中に偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。すなわち偽教師の終末、偽終末教理により混ざらせる人々が現れるのである。ハルリンズでリフトビハインドなどの嘘話をとくとくと語る教師たちはその類、偽預言者、偽教師の類か。偽預言者っていうから預言者っていう名前の人が出るとか、そういう語ったことを出るという思う人はいます。そういうこともあるかもしれません。ピーター・アグナーとかね、ベニヒンとかね、預言者とかなんとかいろいろ言ってますから、そういうことはあるかもしれません。でもペトロの手紙によれば旧約の預言者って今の教師のことを言ってるんです。だからで偽って言うけど、偽って言うとなんか意図して嘘ついてると思うかもしれないですけど、でも意味合いの言語の意味合いは意図は別として結局間違えちゃう教師っていうニュアンスですね。正しいことを自分で言ってるつもりなんだけど間違っちゃってる教師なんですね。そうすると言ってはなんですけどね、法律の人は言ったら怒るかもしれませんけど、中田十字は少なくともこの教理に関しては偽教師、偽預言者なんですね。彼が広げちゃったんですね。他のことは知りませんよ。で、そうなっちゃってる教師が多いんです。皆さんの教会、牧師さんはどうでしょうか。2回にわたってキリストが来るって言っておりませんでしょうか。言ってたらそうである可能性ありますね。だから、こう言葉は従事した。偽預言者が多く起こる。偽教師、間違えた教師が多く起こるっていうふうに聖書は語っており、これは従事しつつある。どうぞこうポイントを見ていただきたいと思います。で、6番、再臨教理に関連してよくできた作り話があり得ることをペテロは語っている。ペテロの手紙第2-1-16、私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。まあこれはペテロがこう言ったということですね。で、わざわざ来臨、キリストの再臨のこととともにうまく作り出した作り話ってことをペテロ言ってるんですね。ペテロはそこまで先を未来を予見して言ったつもりではないんでしょうけども、聖書は神が書かれた書なんで、全てを見通された神が書いたという理解します。代理に関してはうまく考え出した作り話があるんです。明らかに聖書はそう語ってます。だからこの今のね、レフトビハインドとかね、観覧前経験、うまく考え出した作り話があるっていう可能性を見ててください。皆さんが教会で教わっている教えがそうだとは言いません。でも、そうなる可能性あるかもしれないっていうことをぜひ、心に留めておいてください。そういうふうにして見ていけば、矛盾点っていっぱい出てきます。ちゃんと聖書を読めばですね、わかることではあるんですけども。週末の時は多くの真理に従わないクリスチャンが、イスラエルの霊、イスラエルの教理に惑わされる時である。神の許の下でイスラエルの終末教理の横行が許される時である。なぜなら、ここに書いてあります。下に書いてある。第2テサロニケ2章9節。不法の人の到来は、サタンの働きによるであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、裁かれるためです。世の終わりの時には、ここに書いてあることは、不法な人ってこう判決するでしょうけども、その時に、9節に書いてあるように、サタンの働きによるんだって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴うって書いてあるんですね。だから、いろんな偽り、インチキが、具体的なインチキがいろいろ許されるっていうですね、あらゆる、もう、何でもありっていう感じですね。こういうインチキの方を何千万も売ってですね、そして、キリスト教書店のど真ん中に置いてですね、で、毎週、雑誌で、毎月雑誌で、また毎週新聞で、宣伝する。どことは言いませんけど、某クリスチャンって名前がついた新聞とかですね、なんとかの福音とかですね、で宣伝する。なんとかの福音って言っても全然わかんないでしょうけどですね、某雑誌ですけど、全然わかんないですよね。そういう感じなんですね。で、これは、そういうことは許される時代だって書いてある。 で神様はそう言ったらそれはそうなります。で現にそれが起きていると私は思います。私のところにも来られてきますよ、ね、某四谷水の書店からですね、いろんな雑誌とかの宣伝物ですね。で中に一番大きく載ってレフトビハインドなんとかシリーズができましたってやつ、ね、私のところまで宣伝に行く、頼んでもいないのに郵送してくるんですね。怖いですね。真理は送られてこないけども、偽りは頼んでもいないのにえらい高そうなカラーの印刷してですね、送られてくるんです。でそうです、これ許されるってこの言葉は実現でありますね。10節、また滅びる人たちに対してあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受けれなかったからです。あらゆる悪の欺きも行われてくるんであります。このように神が書かれたらこれは実現するんです。そういう時代に我々は入っていくんであるし、また今すでに入っているんです。なぜならこのように書いてあるからです。で神が、許されたらこれはそうなんです。でエレンの園でもね、サタンがエレンの園の真ん中に入って偽りを許したようにですね、今もキリスト教会のど真ん中でこういうことって許されてる。神がそのように世の終わりの時にそのように廃墟のために関して定めたらこれ実現するんであります。でポイントはえっ、ー、と11節、それで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます、送り込まれます。でこの惑わす力とか霊的なものだと思うんですけど、バカにしないでください。このように神が許しの下でこうサタンの惑わしを許したら、大抵の人はひとたまりもないと私は思ってます。前はそう思わなかったんですけど、やっぱりクリスチャン生活を送ってですね、自分の実態、クリスチャンの惑わされやすさとか理解して、私はこの言葉は本当だなと思うようになりました。でアダム・イブがそうですね、エヴァがそうですよね。たった今まで神様の言葉はね、この木から取って食べると死ぬって言われたんですけど、サタンが惑わしたらわーって偽りが大きく見えて、見るによく食べるによく賢くなってふさわしく見えちゃってですね、もう絶対食べたいと思っちゃったんですね。これ偽りなんです。で偽りの力、エヴァがぐらっとすっかり感情的にも思いにもやれちゃったようにですね、同じパターンが必ず来るはずであります。だからこのね、嘘のシリーズとかレフトビハインドのシリーズが迷子迷子楽しくてしょうがないとかね、読んでるとウキウキしちゃう。惑わす力にやられております。またはこれに対して何の疑問も抱かない、かなりやられております。全然疑問持たない、すっかりこのやれちゃったんですね。でもポイントは12節、誰でも全ての人が惑わされるとは限りません。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。真理を求める人は見るだろうと思います。これはイエス様の時も同じであります。ペテロ、ヨハネたちは本当に見て真理を求めた人たちだと思います。だから、キリストを言った時すぐ従っていったんです。そういう心構えができた人たちだった。網も船もみんな捨てて従っていったんです。心構えできた。だから彼らは、イエスはおかしいんじゃないかって、これ耳を傾けない。見ることができた。世の終わりも同じであります。本当に真理に従うつもりがある人は見ると思う。なんかわかんないけどレフトビハインドで読んでおかしいとかですね、本当に観覧前に教会警挙されて全く観覧にならないって本当なのか、チラッチラッと疑問が出るはずなんですね。でも全くそれが嘘で見えないっていうのは残念ながらこの言葉は上手です。マザス地から送り込みます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたら全ては裁かれるためです。だから皆さんの教理を理解できるできないっていうのは皆さん知的レベルとかですね、進学校行ったとか行かないとかそういう問題でもありません。英語とかギリシャ語できるとかそういう問題でもないんじゃないかなと。問題は皆さんが神の前に正しく歩んでるかどうかということですね。悪を喜んでたらちょっとダメですね。そういう感じであります。だからよりによってこういうセミナーに来られたなんかポイントがあるかもしれません。ぜひ見てっていただきたいなというふうに思います。そしてで、その中でですね。で、一応、じゃあ、7番まで終わったということでですね、 10分ほど休憩を申したいと思います。で、あと後半を、は、休憩後喋れるはずです。時間で。じゃあ何かありますか。どうぞ。